聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はマルコの福音書14章の53節から65節になります。教会備え付けの新改訳聖書ですと新約聖書の90ページです。彼らがイエスを大祭司のところに連れて行くと、祭司長、長老、律法学者たちが皆集まってきた。ペテロは遠くからイエスの後をつけながら大祭司の庭の中まで入っていった。そして役人たちと一緒に座って火に当たっていた。さて祭司長たちと全議会はイエスを死刑にするためにイエスを訴える証拠をつかもうと努めたが、何も見つからなかった。イエスに対する偽証をした者は多かったが一致しなかったのである。すると数人が立ち上がってイエスに対する偽証をして次のように言った。私たちはこの人が、私は手で作られたこの神殿を壊して3日のうちに手で作られない別の神殿を作ってみせるというのを聞きました。しかしこの点でも証言は一致しなかった。そこで大祭司が立ち上がり真ん中に進み出てイエスに尋ねていった。何も答えないのですか？この人たちがあなたに不利な証言をしていますが、これはどうなのですか？しかしイエスは黙ったままで何もお答えにならなかった。大祭司はさらにイエスに尋ねていった。あなたは褒むべき方の子、キリストですか？それでイエスは言われた。私はそれです。人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見るはずです。すると大祭司は自分の衣を引き裂いていった。これでもまだ証人が必要でしょうか。あなた方は神を汚すこの言葉を聞いたのです。どう考えますか。すると彼らは全員でイエスには死刑にあたる罪があると決めた。そうしてある人々はイエスに唾をかけ、御顔を覆い、拳で殴りつけ、言い当ててみろなどと言ったりし始めた。また役人たちはイエスを受け取って平手で打った。それでは答えありきと題して宮内先生にメッセージを取り継いでいただきます。
先週は20周年記念礼拝を持つことができて本当に感謝をしています。私がここに来て2年4ヶ月が過ぎました。そして20周年を迎えられたことは、その20周年にかかったということがですね、神様の不思議な導きを覚えて感謝しています。2年4ヶ月かけて私はこのマルコによる福音書を皆さんと一緒に読んできました。イエス様が活動した期間も約 2,3 年です。30歳ぐらいで神の国のメッセージを語り始めます。神様の力が働いて奇跡や癒しが起こる、悪霊が追い出されるので、たくさんの人がイエス様に従いました。多くのことが起こりましたが、わずか 2,3 年のことなんです。今ずっと毎週日曜日基本的にマルコの福音書を読んできました。そのようにして実際にイエス様も進んでいかれました。この聖書だけ読もうとするとマルコの福音書なんかさっと読んでしまいますけれども、実はそうやって少しずつ物事は進んでいったんですね。そしていよいよイエス様が捕まってしまいました。先週もお見せしましたけれども、もう一度今日も皆さんにお見せしますね。これがイエス様が登っていかれた階段だろうと言われています。ゲッセマネの園から連れて上がられた階段、この階段を登ってイエス様は祭司の家に連れて行かれました。エルサレムの街中の祭司の家に連れて行かれます。そのところの記事が今日のところでした。前回はある青年がイエス様についていこうとしたんだけれども、それが悪い方に働いて自分まで捕まりそうになったので逃げた。 っていうところを見ました。今日のところではその後イエスはいよいよ一人で大祭司のところに連れて行かれてしまいます。そうすると53節ですが、彼らがイエスを大祭司のところに連れて行くと、祭司長、長老、律法学者たちが皆集まってきた。これはサンヘドリンと言います。当時のイスラエル最高議会です。そしてそこでは政治的なこと、宗教的なことが決められていました。ローマもこの最高議会には一目置いていました。ただここで問題は、夜中には結論を出して死刑判決など出さないことになっていました。サンヘドリンは朝それを会議をやる、決断をするという決め事がありました。ところがこの人たちはわざわざサンヘドリンを最高会議を開いたんです。もうイエスを殺したくてしょうがないんです。先入観といいますか、あいつを殺したい、もう早くこの地上から消し去りたいというところでした。この間ペテロは、一番弟子のペテロはあっという間に逃げてしまっています。そしてこの時だけそーっと人混みに隠れて戻ってきているんです。54節、ペテロは遠くからイエスの後をつけながら大祭司の庭の中まで入っていった。そして役人たちと一緒に座って火に当たっていた。暗いですか、真っ暗ですから、大祭司の家まで行くのも気づかれることはありません。暗闇に紛れて人々と一緒に大祭司の家まで入って火に当たっていました。まだ誰にも気づかれていません。一方でここで議会が開かれている中で、みんなはイエスを何とか死刑にする証拠集めをしようとしていました。これ結論があるんですね。結論が、私が妻や子供たちに文句言う時も大概そうでしたね。なんでこんなことするんやっていう時にはですね、理由を聞く気はないですね。もう責める気しかない、結論しかないんです。気をつけないといけないですね。聖書もそうですけれども、結論があるとき、相手が黙ってしまうときは注意する必要があります。ひょっとしたらとんでもない自分の思い込みで進んでるかもしれません。このとき自分たちの思い込みを認めたくない祭司たちは、もう一生懸命会議でイエス・キリストのを訴える証拠をつかもうとしました。早く死刑にしたい、もっと言えば神を冒涜したという証言を手に入れたかったんです。神を冒涜する者は死刑だとレビ記に書いてあります。神を冒涜する者は死刑、それを用いようとしました。なんとかだから冒涜させたかったんですけれども、その証拠が出てこない。56節にありますように、イエスに対する偽証した者は多かったが一致しなかったのである。すると数人が立ち上がってイエスに対する偽証をして次のように言った。私たちはこの人が、私は手で作られたこの神殿を壊して3日のうちに手で作られない別の神殿を作ってみせるというのを聞きました。しかしこの点でも証言は一致しなかった。これも大きな証言にはなるんですね。神殿を壊す、この街道は売られてしまいました。去年売られてしまいましたから私たちはよくわかると思うんですけれども、街道がなくなるというのはとんでもないことなんです。ユダヤ人にとって礼拝できる場所がなくなる、そんなことが起こってたまるか。実は初期のクリスチャンたちも、ユダヤ人、キリストを信じたユダヤ人たちもこれを受け入れるのに困ったんです。どうもイエス・キリストは本当にそう言ってるらしい。このマルコの福音書はイエス様が亡くなって30年ぐらい経ってから書かれていますから、できればこの記事は覗きたいぐらいだったんです。でも絶対にイエス様が言ったことは間違いないから載せたんですね。イエス様はどうも本当に神殿を3日で壊す、そしたら神殿を壊せ、そしたら3日で建て直すとおっしゃったみたいなんです。これをヨハネによる福音書はちゃんと載せています。しかしマルコの福音書はそうは言いません。どう書かれているかすぐ前ですから見てください。マルコの福音書の13章です。ほんの2ページほど前です。 マルコの福音書の13章の1節と2節です。1節と2節といいますか、そこの流れ、どうしてイエス様がこの神殿のことを話されたのか分かるために少し長く読みます。マルコの福音書の13章の1節から読みます。イエスが宮から出て行かれるとき、弟子の一人がイエスに言った。先生、これはまあなんと見事な石でしょう。なんと素晴らしい建物でしょう。するとイエスは彼に言われた。この大きな建物を見ているのですか？石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。ここの部分ですね。もう一度言います。するとイエスは彼に言われた。この大きな建物、神殿を見ているのですか？石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。イエスがオリーブ山で宮に向かって座っておられると、ペテロにヤコブ・ヨハネ、ペテロ・ヤコブ・ヨハネ・アンデレが密かにイエスに質問した。お話しください。いつそういうことが起こるのでしょう。またそれがみな実現するような時にはどんな前兆があるのでしょう。そこでイエスは彼らに話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそそれだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞いても慌ててはいけません。それは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり、飢饉も起こるはずだからです。これらのことは生みの苦しみの始めです。ここでイエス様は神殿がどうやって壊されるのか予言しておられるんです。ローマによって壊されてしまう、戦争が元で壊されるということを予言しておられます。ヨハネによる福音書を見ますと、ヨハネの福音書を見るとイエス様はこの言葉をご自分の死と復活のたとえ、殺されても3日目によみがえ、自分は人々の礼拝するところとして、礼拝する中心として3日目によみがえる、そのことを言われたんだとヨハネは書いています。マルコはそれを載せませんでした。でも確かにイエス様はおっしゃったらしい。なぜそれをおっしゃったのか、そのことを頭に置きながら続けて聖書を読んでいきましょう。マルコの福音書の今日のところ、14章の60節から見ます。そこで大祭司が立ち上がり、真ん中に進み出てイエスに尋ねていった。何も答えないのですか？この人たちがあなたに不利な証言をしていますが、これはどうなのですか？しかしイエスは黙ったままで何もお答えにならなかった。大祭司はさらにイエスに尋ねていった。あなたは踏むべき方の子、キリストですか？そこでイエスは言われた。私はそれです。人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見るはずです。すると大祭司は自分の衣を引き裂いていった。これでもまだ証人が必要でしょうか？この60節ですが、大祭司が立ち上がって、何も答えないのか、この人たちが責めてるじゃないかって言ってイエス様は何も言われません。もう大祭司は答え持ってますね。イエス様は、大祭司が答えを持っている、決めてかかっているので、もう何も言っても無駄なことは分かっておられます。だから何も言われません。何か言えばきっと揚げ足を取るでしょう。だから何もおっしゃいません。そうすると大祭司は職務権限を超えたことをしてしまいます。61節、しかしイエスは黙ったままで何もお答えにならなかった。大祭司はさらにイエスに尋ねていった。あなたは本別方の子、キリストですか？こんなこと裁判官が言っちゃいかんですね。誰かが言ったのを、それは罪だ、それは言ってはいけないことだっていうのが裁判官の立場でしょうけれども、誘導尋問をするというようなことはありえないんですが、もう本当に大祭司は殺したくてしょうがない。本当は、大祭司はイエスに、私は神だと言わせたいんです。言わせれば簡単に死刑にできます。死刑を求めることができます。でもイエスは絶対それを言わないことを知っています。実際言ったことありませんから。だから当時でも認められていた言い方をするんです。メシア、キリスト、神の子、 これは人を指す場合にも使われました。実際西暦135年にローマとの戦いでユダヤ人がものすごい闘争をします。その時にラビアキバというとってもですね、尊敬されたラビ先生がいたんですけれども、ローマとの闘争を指導したバルコクバにメシア、キリストという名前をつけているんです。そしてキリストと呼ばれているのにユダヤ人は何も文句を言わないんです。ユダヤ人は何も文句を言わない。神の子キリストと語ったところで、なんじゃこいつはあんなこと言って、間違ってればですが、それで済んだことなんです。でもこの神の子キリストと言わせることはローマに対しては力があるんです。彼が自分がキリスト、ユダヤ人のリーダーだと言っています。神に仕えるものだと言っています。こいつはローマを転覆させるに違いありませんということができました。だから大祭司はもうとても頭を使ったんですね。そしてイエスを何とか殺されるように持っていきたい。そしてこの時にイエス様、黙ってればいいのに、この時は私はそれですとおっしゃいました。私はそれです。言わなくてもいいのに言うんですね。私はそれです。それどころかさらに続けて言います。62節です。そこでイエスは言われた。私はそれです。人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗って来るのをあなた方は見るはずです。すると大祭司は自分の衣を着替えて言った。これでもまだ証人が必要でしょうか。神を汚す言葉は聞いた。もうみんなでこいつを死刑にしようということです。イエス様ははっきりとおっしゃるんです。私が使わされたものだ。預言者たちが預言してきた神が使わしたものなんだ。私をしっかり見ろと言わんばかりです。そしてイエス様が向かわれるのは、これから十字架につけられる道を歩んでいかれます。弟子たちはもうイエス様を裏切っています。目の前にいるのはイエスを殺したくてたまらないユダヤ人たち。イエス様もユダヤ人、自分の大切な仲間、兄弟、家族です。でもその人たちはイエスを今十字架につけようとしています。その十字架に向かってイエス様は何も言わずに引かれていくんです。これから鞭打たれていきます。それを全部引き受けるんです。イエス様は神様と同じ視点を持っていました。私たち一人一人あなたを見るときに、あなたは神の宝という視点を持っておられます。先ほど言いました、イエス様はなぜ神殿を壊してみろ、三日で建ててやるからっておっしゃったのか。その裏にはイエス様を見捨てるユダヤ人たち、イスラエルの民が、弟子たちがイエスの復活によって愛と許しを宣告されたとき、改めて宣言されたとき、本当の神殿として立ち上がっていくことをイエス様は見ておられたんだと信じます。皆さんをイエス様は見ておられます。失敗しても裏切っても、誰かが壊してみろ、誰かがこいつに失敗させてみろ、でも私の愛、神の愛は変わらない。だからあなたは必ず復活して立ち上がる。三日目には立ち上がることができる。聖書にはそう書いてあります。私は倒れたが主は三日目に立たせてくださった。神は私たち一人一人を確信を持って愛してくださっています。宝だと宣言してくださっています。このイエス様にずっと従っていきましょう。ただいまより聖餐式を行います。マタイによる福音書の26章からお読みします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また杯を取り、感謝を捧げて後、こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。ただ言っておきます。私の父の御国で、あなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。 そして賛美の歌を歌ってから皆オリーブ山へ出かけていった。これはもう少しすればこの礼拝の中で私がマルコの福音書からお話しする箇所にもなります。弟子たちと最後の食事をし、この杉越の食事を取られました。イエス様は自分の命はあなたたちのためだよ、あなたに絶望していないことの印だよ、失敗するかもしれないけれどもしっかりと立ち上がりなさい、許されるから顔を上げて歩みなさいという確証ですね。私たちもイエス様の視点で生きていきましょう。やりたいということを失敗することあると思います。思い通りにできないこと、人を傷つけ自分を傷つけることがあると思います。そのことをご存知でイエス様はおっしゃるんです。29節、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。三日後に新しい神殿があなたが立ち上がることを主は見ておられます。私たちも同じ視点で自分を周りの人を見て許し愛し合っていきましょう。一言お祈りします。主なる神様、イエス様、ありがとうございます。あなたは王として立った時に、みんなから王様だと崇められている時に、私は神の子だと言われていません。決めつけられて、悪いやつと決めつけられて、こいつは死刑だと決めつけられて尋問されている時、味方が誰もいなくなった時に、イエス様は私こそがキリストだとおっしゃいました。私たちが神様を無視して生きる時、自分や目の前にいる人を大切にできない、傷つけて生きる時、イエス様はそれを許す方としてじっと私たちを見つめながらおっしゃいます。私こそが神に使わされたもの、キリストだ。主よ、感謝します。あなたに従っていきます。どうぞ助けてください。失敗だらけです、間違いだらけです。だから今日も今から聖餐式に預かります。今罪だらけですけれども、あなたの聖餐に預かります。このパンと杯に預かるときに、神様の愛で許しをしっかり受け取ることができますように、どうぞ導いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。